次に予算特別委員会の質疑及び答弁用紙についてお伝えします。令和8年第1回定例会の予算特別委員会では、金子照久茨城自民党、二川秀俊国民民主党、八嶋勲公明党、木村義和茨城自民党、水垣和俊茨城自民党、村田康成茨城自民党、金子俊明無所属、桜井信行茨城無所属政策の会、長谷川茂之茨城自民党、飯田俊雄茨城自民党、茨城自民党の10人が質疑を行いました。最初に茨城自民党の金子照久議員が、農業の ICT 化を進める上では農地の地理情報をシステムに容易に大量に取り込める仕組みが重要であるが、国の eMAF 農地ナビは使い勝手に課題があると感じる、国への改善の働きかけや県内農地のデータ提供を含め、地理情報の取得における課題にどう取り組むのかと質疑したのに対し、農林水産部長は、eMAF 農地ナビのシステム改善を国に働きかけるとともに、地理情報について利用しやすい形式でのデータ提供を要請するなど、農業現場での利便性を高め、スマート農業の導入効果が最大限発揮されるようデータ活用の推進に取り組んでいくと答えました。 eMAF 農地ナビとは、衛星画像の地図上に農地台帳に基づく農地情報を一体化させた地理情報のことで、農林水産省が無料で公開しています。他に在日外国人犯罪と秩序ある共生社会の実現、廃棄物規制に関する課題なども質疑しました。次に、国民民主党の二川秀俊議員が、本県が継続的に発展するためには、県内中小企業の発展が欠かせず、業務効率向上、生産性向上のための設備投資に対する支援の強化が必要である。中小企業の設備投資に対するこれまでの取り組みと今後の強化についてどう考えているのかと質疑したのに対し、産業戦略部長は、県は地域の屋台骨を支える中小企業が経営改善に取り組むための様々な支援を実施している。昨年10月には大規模な設備投資に果敢に挑戦できるようイノベーション投資促進融資を開始した。令和8年度はこの制度を拡充し、さらなる活用を促すことで、物価高などに立ち向かう県内中小企業をしっかりと支援していくと答えました。他に県内中小企業の賃金向上の支援、水道事業の経営統合なども質疑しました。次に、公明党の八嶋勲議員が、本県の不法就労の現状と実態は看過できないが、外国人政策は日本人、外国人、すべての人の安全と安心を守りきるためにあると考える。外国人材適正雇用促進事業の新たな取り組み、通報報奨金制度は、決して偏見や差別を助長する運用であってはならないと考えるが、所見は、と質疑したのに対し、産業戦略部長は、この制度は不法就労の撲滅に向け、事業者の違法行為に限定して実施するものである。外国人個人への差別や排外主義を助長しないためのきめ細かな制度設計と、通報ガイドラインなどの周知により、真の共生社会の実現を目指していく、と答えました。他に、インフラへの投資における選択と集中、MCI、軽度認知障害の理解と 早期診断の推進なども質疑しました。次に、茨城自民党の木村義和議員が、茨城空港ターミナルビルの拡張にあたっては、受け入れ向上に向けた先進機器の導入や、利用者の利便性を考慮した駐車場の整備など、将来を見据えた検討をする必要があると考えるが、どのように取り組んでいくのかと質疑したのに対し、営業戦略部長は、ターミナルビルの機能強化に向け、新たに検討会を設置し、自動手荷物預け入れ機など、旅客の滞留時間短縮を図ることができる最新の検査機器の導入などを議論する。駐車場についても、利便性向上の検討を進め、首都圏第三の空港として、航空需要に応えられるよう取り組んでいくと答えました。他に、警察官の人材確保に向けた取り組み、常陸牛の品質向上、並びに畜産経営支援なども質疑しました。次に、茨城自民党の水垣和敏議員が、限られた人員で治安を維持するため、各種システムを活用し、犯罪の抑止や検挙につなげる必要がある。緊急配備支援システム活用による令和7年中の検挙件数などの成果は、本システムのさらなる拡充を図るべきだと考えるが、所見は、と質疑したのに対し、警察本部長は、金属盗や自動車盗など、自動車が用いられる犯罪捜査に活用し、本システムの検知を端緒に140名以上を検挙、110台以上の車両を押収した。先端技術の導入による捜査活動の高度化・効率化は不可欠であり、他県の本システムの整備状況を調査研究し、計画的な整備に努めていく、と答えました。他に、輸出拡大に向けた今後の取り組み、ドローンを活用した防除の推進なども質疑しました。次に、茨城自民党の村田康成議員が、鹿島臨海工業地帯の競争力強化に関する取り組みと、これまでの成果を踏まえ、今後どのように取り組むのか、と質疑したのに対し、知事は、これまでに、茨城カーボンニュートラル産業拠点創出プロジェクトを立ち上げ、カーボンニュートラル産業の創出につながる支援体制を整備し、プラント建設など新たな投資が生まれた。鹿島臨海工業地帯の競争力強化に向けた将来ビジョンを今年3月に改定し、カーボンニュートラルを見据えた GX 産業の創出、および DX スマート化の推進を柱とし、産業振興に取り組みながら、医療体制の整備などの生産基盤の向上も進める、と答えました。他に、地域医療の充実、水産加工業者への支援なども質疑しました。次に、無所属の金子俊明議員が、県立高校での校長公募は確かな成果を上げている。公募を義務教育にも広げるべきだが、市町村単独では判断が困難なケースも想定される。他府県の事例をどう分析し、市町村への相談・支援体制をどう整えていくのか、と質疑したのに対し、教育長は、大阪府では公募校長の配置校で、児童生徒の主体的な活動が促進されるなどの効果が出ている。義務教育への導入は、市町村の意向を聴取した上で、導入する場合には、県が制度設計を行う。県立学校での成果や、他県の状況を踏まえ、調査・研究に努めていく、と答えました。他に、鳥獣被害対策における、罠見回りルールの合理化、公設民営農業経営学校による、 担い手の育成なども質疑しました。次に、茨城無所属政策の会の桜井信之議員が、リニューアル後のフラワーパーク周辺には飲食店の出店を希望する話を多く聞くが、大型浄化槽の設置の費用負担が大きいことが理由で、進出を断念してしまうことがあった。飲食業などの事業所に対する大型浄化槽の設置補助への支援は、と質疑したのに対し、県民生活環境部長は、飲食業については、厨房排水を含むため、排出負荷量が大きく、その削減には大型浄化槽を設置する必要がある。補助事業を実施する市町村からの要望を踏まえ、県では令和8年度から大型浄化槽を補助対象に加える方向で検討している。関係市町村と連携した補助事業の周知などにより、故障などの水質改善に取り組んでいく、と答えました。他に、学校教育における AI の活用、警察官の増員なども質疑しました。次に、茨城自民党の長谷川茂之議員が、夏本番を迎える前に、農畜産物の高温対策が現場に実装されるためには、スピード感を持って高温対策関連事業を進めていく必要がある。また、多くの生産者が本事業を活用できるよう、広く丁寧な情報発信が重要であると考えるが、県としてどのように取り組むのか、と質疑したのに対し、農林水産部長は、予算成立後、直ちに関係団体と連携して周知を図るほか、事業説明会の開催や個別相談への対応など、丁寧な説明に努め、スピード感を持って手続きを進める。また、事業実施主体を幅広く設定するとともに、上限事業費を設定することで、公平に支援が行き渡るよう取り組んでいく、と答えました。他に、賃金改善に向けた取り組み、農産物種子の確保なども質疑しました。最後に、茨城自民党の飯田俊雄議員が、県は外国人の不法就労の防止に特化した条例の制定を進めているが、本県が真の多文化共生社会を実現するためには、共生や人権尊重を包括的に謳う条例の制定を検討すべきと考える。所見は、と質疑したのに対し、知事は、本県が目指すべき姿は、誰もが能力と意欲に応じて活躍できる秩序ある共生社会の実現であるため、令和8年度から地域共生推進委員による市町村への伴走支援など、地域に根ざした取り組みを強化する。条例については、本県の姿勢を示す一つの手段として、必要性も含め、総合的に検討していく、と答えました。他に、不法就労の現状及び不法就労活動の防止に関する条例制定に向けた取り組み、法施行を受けての工事・農機能障害者への支援なども質疑しました。